ひばりクラブご覧の皆様、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日もですね、健康で幸福な人生。もう16番。私のこのブログではですね、もしかすると新記録かもしれないんですが。やはりこれほど嘘でですね、国民を不健康な方に誘導すると、まあ、いうことが続いていてもですね、なぜお医者さんとか医師会とか厚生労働省とか、そういう人が率先的に声を上げないんでしょうか。僕が間違ってるんでしょうか。ここに書かれたことは、私は随分お医者さんにもいろんな方に問いかけているわけですね。健康とか、そういうものは全く専門的なことは別にしまして、やはり国民がですね、共通して知らなきゃいけないことですから、もちろん国民の中でちゃんとした疑問があれば、それに対して専門家は回答する必要がありますし、厚生労働省とか医師会といった組織を作ってて、社会から何らかのメリットって言いますか、税金をいただいたりなんかしてるところはですね、やはりちゃんとした誠意を持って答える必要があると思います。で、まあ当面 NHK が放送してるですね、日本国民を不健康にする方を健康になると言ってることっていうのは、やはり国民から受信料を取っている NHK としてはふさわしくないというのは、僕には当然なことのように思いますね。例えばそれを指摘したからなんか損害があったとか、そんなことはもちろん憲法で表現の自由が保障されているわけですから、表現の自由の最も大きなことですね。自分とか周りの人が不健康になるような報道はやめてくださいっていうのは当然の国民の権利であります。しかも、それをその隠れてね、悪口を言ってるわけじゃなくて、オープンなところでちゃんと言ってるわけですから、これに対する回答がないというシステムがですね、むしろ問題だと。つまり表現の自由っていうのは、表現する自由だけじゃなくて、回答を得る権利もあるんじゃないかと思うんですね。まあ、特に NHK のようにですね、国民から受信料を取って放送していると。その放送が不適切であるという場合はですね、国民はその不適切を指摘する権利を持っていると思うんですよ。そうじゃなくちゃ民主主義と言えませんし、表現の自由があるとも言えませんね。で、今日はコレステロールの3回目なんですが、実はこれはコレステロールばかりなくて、高血圧とかその他のものに共通して言えることなんですが、ここで示しましたグラフはですね、確かこれはこういう場合に国民側から何かデータを示したりなんかする場合はですね、その正確性とかそういうのは専門家と同じレベルを求められるんではないと思ってるんですね。私も実は、論文いくらでも書いてるわけですが、私の専門分野では。それでは根拠をちゃんと示し、まあ、なんかの引用するんだったら引用の論文を示しと、ちゃんとやるべきことはやります。ただ、一般の人にそれを要求するとは無理なんですね。ですから一般の人は誠意を持って、まあデータとか根拠を示せばですね、例えば私はこんな風に思うんだけどっていうのも成り立つと思うんですね。まあ特に私の場合は科学者だから、こういったデータを引用して示すことができますけども、普通の人は示せませんね。よく私のところにですね、武田は引用がはっきりしてないって言いますけど、私がここで、私のブログでですね、ひばりクラブで言ってるのは、私は専門家として論文書いてるわけじゃないんですよ。ですからわざと、これも出典を調べてきちっとやればできるんですね。私はまあそういうことが専門でしたから。だけども、私だけが疑問を訂正することができてもダメなわけですね。誰でもが、こういうことが疑問ですと言ったら疑問を提示する。感想だけでもいいですね。それから、例えばこの前というか10年ぐらい前の福島原発の事故でもですね、普通のお母さんが子供を守るために、これが心配なんだけどっていうことは、僕は許されると思うんですよ。その時にね、これが心配なんだけどっていうお母さんに対して、ちゃんと根拠を示せとか、根拠の引用がはっきりしてないとかって言って、その心配を黙殺していいんでしょうかね。それはやっぱりいけないと思うんですね、僕は。まあ、むしろそのためにこそ NHK があるというふうにも言えるわけですね。ところでこのグラフはですね、コレステロールなんですね。で、私の記憶ではこのデータはですね、 日本独学会から提供されたものだと思ってます。というのは私はこの当時そういうデータが出たら全部取っときましたから。だけどもこの時に取っといたデータが2つありましてね、これは日本独学会が大変良心的なデータの提供してもらったわけですね。まあ当然日本独学会とかそれから医師会とか厚生労働省っていうのはですね、ちゃんとした国民のためのデータを出すべきであって、だから当たり前なんですけども、この時に日本独学会はですね、我々は確か150万人以上の健康診断をやってると。そのうち100人に1人はどこから見ても健康であると認定していい人がいると。その通りですね。日本人の100人が100人全部病気だなんてことありません。それから日本独学会は健康診断をやった人のうちですから、健康診断っていうのは別に病気だったら検査したんじゃなくて、普段の時に会社とかいろんなところに勤めてて、規則として、まあ健康診断をやってるわけですから。で、健康診断の結果っていうのは一人一人についてはその人、健康診断をやった人が知る権利がありますけど、そういうシステムを持ってるわけですから、日本はですね。その結果、全体の結果っていうのは日本人が知る権利があると私は思います。そうしないと日本に住んでたら日本人が平均寿命がいくつとかですね、それからコレステロールはどうなってことがわかりませんからね。ですからこれを発表した日本ドッグ協会に非常に敬意を表するものであります。で、日本ドッグ協会はどう言ってるかって言いますと、健康診断で来た人確か150万人のうちどこから見ても健康であると言っていいだろうというふうに判断した人が100人に1人以上はいました。100人に1人以上はいるということで、100分の1のデータを健康だと思われる人、100分の1、100人に1人だけを抽出したのがこのグラフです。ということで、血圧とコレステロール、それからその他もあったかもしれませんが、私がデータを記録しておいたのは、コピーしておいたのはこの2つだったんですね。残念ながら高血圧の方のデータはなくなってしまったっていうか、どっかで YouTube かなんかデータが、これがデータが出てたものがですね、YouTube じゃなくてもしかしたら静止画っていうか論文だったかもしれませんが、それがちょっともう消えてしまってたので、このコレステロールしか出せないんですけども、血圧とコレステロールとほとんど同じでした。つまり、これは横軸に年齢が取ってあって、縦軸が本当のコレステロール、必須コレステロールですね。悪意を持って NHK が悪玉コレステロールと呼んだやつで、これこそが我々の健康を守ることができるコレステロールなんですけども、その必須コレステロールの測定値をプロットしたものです。で、これを見ますと、まず一番大切なのは、人によってコレステロールの量、どこから見ても健康だという人もですね、コレステロールの濃度はですね、一般的にばらついております。これはこのブログで私が再三言ってますように、集合体というのは分布を持ちます。分布を持たない集合体というのは非常に大きなエネルギーがかかるものですから、通常はそういうエネルギーになる確率が低いので、通常は必ず分布になりますね。これ、人間は身長が150センチぐらいから190センチぐらいまでばらつくと。なんでこう分布を持つかっていうと、集合体で分布を持たないっていう場合はあることはあるんですね。そういう分布っていうのもあることはあるんですが、非常にレアケースなんですね。ですからこの場合も当然、コレステロールの値っていうのは人によって違う。つまり、どこから見ても健康だという人もですね、コレステロールに幅があるっていうことなんですね。それで、これを見ますとコレステロールが、どのくらいからどのくらいまで、ね、縦軸にありますが、幅がありますと。それから年齢によって大体こういうのは違うんですね。それから男女によっても違います。男女によってものすごく大きく違うものもあるし、ほとんど同じようなものもありますが、男女によっても違います。まあ、この場合もやっぱり年齢をプロットしてますけども、年齢が低いと必須コレステロール値はやや低いですね。それから年齢が高くなるとややコレステロール値が高くなります。平均としてはですね。で、これは赤い線と、それから青い線かなんか引いてありますが、これはあくまでも平均とか幅を言ってますね。ですから医学的な言い方をすれば、コレステロールというのは何歳の時は平均がどのくらいである、必須コレステロールが。 それで、例えばこれ幅っていうのはですね、統計的には1シグマとか2シグマとか3シグマとか言ってですね、シグマという記号で表します。これはどんなもんでも、幅がありますからね。95%が入る幅とか、68%が入る幅とかありましてね。まあ、通常は分布って言いますと、60%台ぐらいが、100人のうち65人ぐらいが、だいたい幅って言ってるんですね。で、100人の95%ぐらいまで入る幅を取ろうと思ったら3シグマとか言うんですけど、これは専門家が言うことであって、一般的にそういうものが世の中に役立つ科学として使う場合はですね、まあ、平均した幅はこのくらいですと言ったら1シグマ。それから、ほとんどの人がそこに入ると言ったら95%の人のことを言っておりまして、3シグマの分布ではとかいうことがありますね。まあ、こういったやつでね、非常に難しいのは、自分は専門家だぞっていうことを強調するために、シグマの統計的意味、これ統計的意味をかなり説明してもですね、本当は統計をよく理解してからでないと、その分布っていうのを理解することができないんで、まあ、ここはみんなが、科学の恩恵を受けるという意味では、あまり厳密なことを言ったり、知ったかぶりをしないっていうことが、専門家では一番大切なことですね。まあ、これが線が引っ張ってあります。ですから、これ、必須コレステロールが100とかそういう人は、これ、何歩でしたかね。そうですね。100ぐらいの人ってのはもうほとんど少ないんですけど、しかし、100だと不健康だってことないんです。ここに赤いポツポツがある人は全部正常なんです。というのは、どこから見ても健康ですから。問題は健康であるかどうかであって、コレステロール値がいくつであるということが問題じゃないわけですね。したがって、今の厚生労働省とか医師会とか、それから一部のお医者さんですね。このお医者さんは人間の体ってのをよくご存じないお医者さんなんですが、基準を決めて、しかもそれ大体平均値とか、そういうのを決めて、平均値よりか高いと、コレステロールが高いっていう人がいるんですよ。だから、スタチンという高い薬を飲みなさいとこう来るわけですね。こういうふうな間違いをするわけです。厚生労働省がこういう間違いをしている理由はですね、わかりません。あまりに簡単な学問的なことですから、厚生労働省が基準を作って、それで基準以下でなきゃいけないと。しかもコレステロールの場合は、基準よりか高い方が健康なんですからね。前々回に示したように、総コレステロールは250ぐらいが一番死亡率が低いわけですね。まあこれ、疾病率でいろいろな疾病を比較しても同じなんですけどね。ですからコレステロールは250ぐらいまでは高い方が、日本人で250まで行く人って少ないんで、それよりか低いんで、まあ日本人の場合現在はコレステロールを高くした方が死亡率が減ると、まあ、いうことは明らかなんですね。ところが、薬を飲ませるためには、平均から平均よりかちょっと高いぐらいのところで設定するんですが、それよりか低くないといけない。それ以上高いと健康に良くないと言って薬を飲ませて薬屋さんが儲かるということになってるんですね。で、このね、こんなにひどいことを厚生労働省とか医師会とか NHK とかいうようなですね、国民の健康を良くする方向に働くために存在する組織ですよね。あるいは製薬会社は違うかもしれません。製薬会社っていうのは、ビジネスとしては薬が売れた方がいいという意味を持ってますからね。だけど厚生労働省も医師会も医師も、それから、医師は儲かりますからちょっと違うんです。NHK もですね、別に国民を病気にして儲ける必要はないんですよ。それを国民も認めちゃいけないんですね。だけど日本人はね、権威の決めたことは全て正しいという、そういうのもいますからね。まあそれは日本人のいい性格でもあるんですけど。ということで、この場合も半分とか4割ぐらいの人がコレステロールが高いってことで薬を飲んだりしてるんですよ。このグラフは、日本ドック学会がどこから見ても健康な人のコレステロールの値なんですね。で、これと同じね、ほとんど同じ、もっとばらついてるかな？血圧の図があったんですよ。これが見れなくなったっていうのは、僕の探し方が悪いかもしれませんが、僕はなんか意図的なものを感じるんですよね。それで、 血圧を下げる薬、つまり高圧剤の販売量が5倍になっちゃったというんで、もう薬会社ウハウハしてるんですけど、僕はね、薬会社だから販売量が増えて喜ぶっていうことは第一おかしいと思いますよ。やっぱりね、いくらね、薬の会社でもね、やっぱり薬っていうのは少ない方がいいわけですね。ですから、そういう仕事ってあるんですよ。いっぱいあります。例えば、警察官でもそうですね。警察官は働かない方がいいんですよ。犯罪が少ないわけですから。だけど世の中は犯罪がありますから、警察官は必要である。必要だけど、警察官が犯罪を増やした方が、自分たちの仕事が増えるからいいと考えるのは、僕はね、間違ってると思います。それはね、はっきり間違ってると言った方がいいと思いますよ。そうしないと世の中良くなりませんよ。警察官を作ったから犯罪が多い方がいいとかね。薬屋さんがいるから病人が多い方がいいとか。今はそうですよね。それはちょっと問題がやっぱりありますよ。ということで、このグラフをよく見ていただいて、どこから見ても健康だという人は、コレステロールでも幅がある。それから、高血圧と血圧と同じように、年齢によっても幅がある。もちろん男女によっても幅がある。すべて幅があると。それは人間に個性があるからだと。この人はこうだ、あの人はこうだという個性がある。身長も違えば性格も違うし、血圧も違うし、体の構造も違う。だから、非常に慎重に構えなきゃいけない。まず、コレステロールにしても、血圧にしても、まず医者はですね、あなたにとって正常な血圧はこれですと。あなたが健康であるための血圧、コレステロールはこれですと。まずそれを言ってから治療に臨むべきですね。今みたいに厚生労働省が何ぼと言ってるから、それに従いますというのはお医者さんじゃありません。お医者さんというのは法律守ればいいというわけじゃありません。ですから、その点もですね、このグラフをじーっと見ていただいて、一体厚生労働省が決めている基準というものは何を意味しているか。そしてこういうことをやることによって、日本人の健康を損なう活動を厚生労働省とか医師会とかお医者さんとか NHK とかがしているという現実は本当に人間の良心として許されるのかということですね。民法でも何でも、日本国民、日本のような法治国家ではですね、善良なって言うんですね。善良な国民は罰せられません。善良であるということが民法なんかの第一原則ですね。善良であるということは大切なんです。善良というのは嘘をつかないとか、こういうような基準を作んないということですよ。善良っていうのは。善良というのはあくまでもどんなに面倒くさくてもですね、血圧とかコレステロールにも個人個人に適切な血圧、適切なコレステロールっていうのはある。それに対してその本人が上回ったり下回ったりしている場合、一応それは第一段階として、あなたにとって最適なコレステロール量とか、血圧量は このぐらいですということをまず測定で明らかにする。これは人によって違いますからね。それがまず医師の役割ですよ。それで厚生労働省がもし全国民に対してそういうふうな指導をするとしたら、データを測定してこのデータをちゃんと公開して、そして基準がいっぱいありますと、その人によって基準が違いますと、いうこともちゃんと説明し、それで医師会と相談をして国民の健康を守ると。そういう考え方でなきゃいけないのは、僕がここで説明する必要はないと思いますよ。それでそれを NHK が報道すると。NHK が嘘を報道して国民を病気にしていいという権利は持ってないと僕は思うんです。それは NHK が受信料を取ってるからではなくて、日本の放送局として、いろいろ放送局というのは、いろんな点で保護されてますから。それは、国民に正しいことを報道するということを前提で保護されてます。ものすごく保護されてますね。報道機関っていうのは、一般の会社に比べてものすごく保護されてます。それは、正しいことをするから、つまり善良であるということが、NHK の第一原則なんです。NHK の人はですね、胸に手を当てて、自分たちは本当に善良であろうか、ということをまず考えてほしいと思います。もちろん厚生労働省はもう善良でなければいけないのは当たり前ですし、医師会も医師会というポジションを与えられているのは、やはり医師会が善良である、ということが前提ですね。 この際僕は日本人に自分は善良かということをまず自分に問いかけてほしいというふうに思います。